ネヘミヤ記8章9節から。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは、律法の説明にあたったレビ人と共に民全員に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分けてやりなさい。今日は彼らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。レビ人も民全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は聖なる日だ。悲しんではならない。民は皆帰って食べたり飲んだりし、備えのないものと分かち合い、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。この主の日の礼拝の説教題、主を喜び祝うは、ネヘミヤ記8章10節から示されました。新共同訳旧約聖書の750ページになります。8章10節で、エズラとネヘミヤは民全員に言います。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分けてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。主なる神様に捧げられた聖なる日に、主を喜び祝うこと、それは当たり前ではないかと思われることでしょう。エルサレムへの帰還が実現し、共に主なる神様を礼拝しているのに、どうして民は悲しんでいるのだと思われることでしょう。この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉、ネヘミヤ記8章9節以下をご覧ください。エズラとネヘミヤは律法の説明にあたったレビ人と共に民全員に言います。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。それは民が皆律法の言葉を聞いて泣いていたからです。おそらく律法を通して自分たちの罪が分かり、涙を流していたのでしょう。自分たちは主を愛し隣人を愛せよと教えられているのに、律法の根本に立ち続けることができないでいると思い知らされたのでしょう。民は皆泣いているのを見て、ネヘミヤたちは泣くのをやめて共に食事をし喜び祝うように進めます。なぜなら御言葉から自らの罪がわかるだけではなく、罪から救い出してくださるお方がおられるとわかることが大切だからです。主の民が御言葉を聞くときには、御言葉を通して 自分たちの罪を知らされ、悔い改めた上で罪を許し、ご自分に立ち返るように導いてくださる、お方がおられることを知らされるのです。それは主イエス・キリストの十字架の上での罪の贖いの恵みを知らされている私たちにはなおさら大切なのです。エズラとネヘミヤは共にバビロン捕囚後にエルサレムの再建を果たした重要な指導者です。エズラは9節で祭司であり書記官であると記されています。書記官はユダヤの指導者ではなくペルシャの官職ですね。エズラはモーセの律法に詳しい書記官でした。ペルシャのアルタクセルクセスの時代にエルサレムに帰還し、エズラは律法を朗読して神殿が再建された後のイスラエルの民を霊的に導いたのです。一方ネヘミヤはペルシャの首都スサで王の検釈官を、お酒をですね、積む役割をする人ですけれども、検釈官をしていました。神殿再建後もエルサレムの城壁が荒れ果てたままであると知り、アルタクセルクセス王にエルサレムへの帰還と城壁の再建を願い出ます。ネヘミヤはアルタクセルクセスという20年以上も王の地位にあって権威も安定していた王の重臣として仕えていました。王の検釈官という王のそば近くに仕えて毒を盛る心配のない信頼される高官でした。エズラもネヘミヤも名の知られた実在の王の許可を得て新バビロニアに滅ぼされ、城壁が破壊されて荒れ果てていたエルサレムの復興のために戻ってきたのです。ネヘミヤは旧説で総督と呼ばれており、エルサレム周辺の行政官として赴任しました。ネヘミヤが治めることになった地域はサンバラトという人物が治めていたサマリア周辺の地域と重なっていたと思われます。アルタクセルス王に任命され、突然自分が治めていた域内に赴任してきたネヘミヤはサンバラトたちに邪魔者扱いされ、城壁の修復はたびたび妨害されました。この主の日に与えられました聖書の箇所には、エズラとネヘミヤがそれぞれ務めを与えられ、一致協力して主なる神様を礼拝する共同体の再建に取り組んでいる姿が記されています。主を礼拝する共同体の再建は主の律法に耳を傾けることを中心に行われます。神様の御言葉に耳を傾けることが捕囚後の礼拝共同体の再建をしていく出発点であったのです。エルサレムの再建は長い時間と困難を伴って進みました。ゼルバベルを中心にエルサレムに最初に帰還した人々が主の神殿の再建に着手したのが紀元前520年でした。 翌年には神殿の基礎ができますが、反対する人々もいて、神殿、いわゆる第二神殿が完成したのは、キロス王の次のダレオス王の時代、紀元前516年でした。しかし、神殿を囲む城壁は壊れたままで、それを憂慮したネヘミヤの祈りと指導のもとに、城壁の修復工事が始まります。サンバラトらの率いるサマリア人たちの妨害に遭い、修復工事は難航しますが、主なる神様は祭司たちをはじめ多くの人々を用いて修復工事を助けてくださいます。そしてたった52日間で城壁の修復工事は完成したのです。サマリア人は城壁の修復工事を妨害したのは、エルサレムに帰還したユダの人々がアッシリアによる強制移住のために異民族と交わったサマリア人を排除したからです。サマリア人は主の民ではないとして神殿の再建工事から排除したのです。歴史的には保守後の再建期に厳格な立法主義に基づくユダヤ教信仰が確立しますが、同時にサマリア人、さらにはゲルジム山で礼拝を守るサマリア教団、現在もあるんですけど、非常に人数少ないです。数百人だと言われてますけれども、サマリア教団との対立が生じます。この対立が主イエスの時代にまで大きくサマリア人とユダヤ人の反目を生みます。ユダ族とベニヤ民族を中心とする南王国ユダから新バビロニアに強制移住させられた民は、保守後の再建期、ユダヤ教信仰とユダヤ人としての民族意識を確立します。そしてエルサレムには帰還せず、離散の民、ディアスポラとなり世界に散っていった民は、ユダヤ人としての民族意識を一層強めていくことになるのです。ネヘミヤ記8章1節には、城壁が再建されるとその門の広場に民が集まって一人の人のようになったと記されています。大勢の民が集まって一人の人のようにそれぞれの思いが一つとなり、朗読された主の律法に耳を傾け、主なる神様との新しい契約を結びました。それは8章2節と14節にあるのですが、7月1日に集まったカリイオの祭りを行うためでした。カリイオの祭りを行うのは、そこで主と民との契約を新たに確認するためです。この時朗読された律法はモーセ五章であったと思われます。モーセ五章は創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つの書物で、旧約聖書の最初にあるこの5つの書物をユダヤ人は律法、トーラと呼びます。 ネヘミヤ記9章にはこの時に朗読された言葉の内容が明らかにされています。そこには天地創造に始まり、アブラハムが主に召し出され、民がエジプトに行ったこと、エジプトから主が導き出してくださり、約束の地に導き入れられたことが記されています。しかし、主の恵みの契約に、主なる神様は忠実であられたにもかかわらず、イスラエルの民は主に背き続けました。主がどこまでもイスラエルに誠実を尽くされ、主の民として土地を与えられたのに、主に背き続けたために、国は滅ぼされ、土地も失ってしまいました。主の救いの御業にもかかわらず、自分たちの罪によってせっかく与えられた土地を失います。律法の朗読によってこの現実を改めて知らされ、集まった人々は皆泣きます。誠実を尽くされる主の前で自分たちの姿があらわになり、民は泣くしかありませんでした。しかし、ここでも主はなお誠実なお方であり続けられます。イスラエルの民によって破られた契約をもう一度主の憐れみによって結び直されます。ですから、この新しい出発の日は聖なる日です。嘆いたり泣いたりする日ではありません。八章十節でエズラとネヘミヤは民全員に言います。良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分け与えてやりなさい。そして主の民は一人の人のようにない者には分け与えて主を喜び祝ったのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、ルカによる福音書6章23節は、6章20節から49節に記された平地の説教と呼ばれる箇所の冒頭部分の一節です。マタイによる福音書5章から7章に記された三条の説教の冒頭とはだいぶ異なっています。幸いであるが8回繰り返されるのではなく、幸いであると不幸であるが4回ずつ繰り返されるのです。イエス様が22節でこう言われ、4回目に幸いであると言われます。22節にはこう記されています。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。そして23節で、イエス様のために苦しめられるとき、私たちは幸いであるのだから、その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのであると言われます。その日は最後の審判の行われる世の終わりの日です。イエス様は ご自分を救い主キリストと信じる人たちに、世の終わりには天には大きな報いがあるのだから喜び踊りなさいと言われます。そしてキリスト者を苦しめる者たちの先祖も預言者たちと同じことをしたのであると言われます。ここで注意しなければならないのは、私たちもまたその先祖の一人であることです。私たちもまた主なる神様に背き、主の預言者たちを迫害し、ついにはイエス様を十字架につけた者たちの一人なのです。そのような私たちも主の御言葉に耳を傾け、神様に背き続けた自らの罪が分かり、その罪が許されたと分かったとき、嘆き悲しむのではなく、喜び祝うものとされるのです。父子聖霊なる神様の計り知れない恵みに感謝して、主よ、喜び祝うのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちは主の御言葉を聞くとき、御言葉を通して自分たちの罪を知らされ、悔い改めた上で罪を許し、ご自分に立ち返るように導いてくださるお方がおられることを知らされます。どうぞ主イエスの十字架の上での罪のあがないの恵みを知らされている私たちを、自らの罪を悔い改め、罪を許され、主なる神様に立ち返るものとしてください。私たちもまた主なる神様に背き、主の預言者たちを迫害し、ついにはイエス様を十字架につけた者たちの一人です。どうぞ私たち主の御言葉に耳を傾け、神様に背き続けた自らの罪を知らされ、その罪が許されたと分かり、嘆き悲しむのではなく、喜び祝うものとしてください。父子聖霊なる神様の計り知れない恵みに感謝して、主を喜び祝うものとしてください。主の民イスラエルは集まって、朗読された主の律法に耳を傾け、一人の人のように思いが一つとなり、主なる神様との新しい契約を結びました。どうぞ主の民、新しいイスラエルである私たち、一人の人のように御言葉に示された主の恵みを互いに分かち合い、共に主を喜び祝うものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によって。